おはようございます。さきです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE で発信しておりますので、興味がある方はぜひそちらもフォローお願いします。今日は朝、午前中のヨガクラスがあるので、今スタジオに向かって移動中です。ちょっとね、歩きながらのラジオの収録になるので、車の音とか電車の音とか周りの人の声とかが入るかなと思いますが、それはそれでライブ感があっていいかななんて、プラスに捉えながら録音しています。今日のお話のテーマは、瞑想する時の座り方や姿勢に関して少し、シェアしていきたいなと思っています。ヨガと潜在意識書き換えのメソッドをですね、今実践していただいている方たちに、瞑想の習慣化はすごく大事だから、改めてなんかその瞑想を毎朝やるようにしましょうっていうことをお伝えしていて、でそしたらですね、結構いろんな人たちから瞑想の姿勢とか瞑想する前の準備とか質問をいただいたの で、そのことって、その瞑想の、座り方とかって、そのメソッドをしているしてないに限らずですね、ヨガをしている人とか瞑想を習慣にしようとかもうしているよっていう人の中で、気になるポイントかなと思ったので、今日はこうしてラジオで、撮ることにしました。まず瞑想する時の座り方ですね。なんとなく瞑想している姿って、あぐらとかね、レンゲ座みたいな、こう足をしっかり組んで左右のももの股関節のあたりに足を乗せるみたいな、仙人みたいな、そういった姿勢がイメージされる方多いかなと思うんですが、瞑想する時の姿勢は必ずしもあぐらとは限りません。もしあぐらでね座れる人は全然あぐらでいいんですけど、あぐらとかレンゲ座でいいんですけど、股関節が痛くなる、膝が痛くなる、そういう人は椅子に座って瞑想していただいても結構ですし、あとは正座で瞑想するのも OK ですね。その姿勢のポイントっていうのが、骨盤が起きてることなんですよね。斜めになってたりとか、ぐらついたりしないような、よくこう座骨で床を捉えて座りましょうなんていうことを瞑想する前に誘導することがあるんですが、座骨、お尻の骨をしっかりと床に対して下ろしていくと骨盤が起きてくるんです。なので骨盤が起きている状態の座り方で、自分の体に負担がない座り方っていうのをまずは探していく必要があります。歩きながらなのでだんだん息が切れてきましたけど、しかも今坂道をですね登っているので、ちょっとエンジェルナンバー、休憩しながら話していきますが、そう、あぐらでね座れる人はあぐらでいいですよって言ったんですけど、あぐらで座るためにはね、やっぱり股関節の柔軟性とか足首の柔軟性とかいろいろ必要になってくるので、瞑想初心者の人は最初は椅子で座ってやるのがいいのかなと思います。それで椅子に座ってやる場合ですね、硬さのある椅子がおすすめです。ソファーとかのふかふかしてる椅子だと、こうお尻が沈んじゃってあんまりね骨盤が安定しにくいんですよね。なので、ダイニングチェアみたいな感じの、しっかりお尻でグッと座面を押すことのできるようなものを選ぶといいと思います。ちょっと電車がうるさいので、一旦止めます。 はい、それで椅子で瞑想する場合なんですけど、椅子で瞑想する場合には座面じゃなくて背もたれですね、背もたれに寄りかからないように、気をつけます。寄りかかっちゃうと姿勢が猫背気味になっていってしまって、猫背になるっていうことは骨盤が後ろに傾いちゃってる状態になるんですね。なので、骨盤を起こして座ろうと思うと、必然的に背もたれには寄りかからないような姿勢にはなっていきます。浅く椅子に腰掛けて姿勢を伸ばす、これが椅子で瞑想する時の基本の姿勢になります。そして、正座でする場合ですね、1分とか2分の短時間であれば、普通にいつも通りの正座でしていただいても構わないんですが、その時にこうかかとがお尻の脇に開いちゃってると骨盤が安定しにくいので、かかとの上に座骨が来るような感じで少しかかとを閉じ気味にして座っていただくと良いですね。あとは正座で少し長めに座っていきますという方は、普通に正座してると足がね結構すぐしびれてくると思うので、お尻の下にヨガブロックを入れてあげることで、足のしびれが少し軽減されます。もし正座で瞑想するのが、骨盤が安定しやすいなという方は、お尻の下に、ヨガブロックを入れてやってみてください。これがねクッションとかだとまた柔らかくて骨盤がふわふわしてきちゃって、割と短時間で足を崩したくなってきちゃうので、硬さがあるものっていうのが重要なポイントです。あと一番ベーシックであろうあぐらでする場合の、バリエーションですね。その瞑想するシチュエーションによっても変わってくるんですけど、ヨガをしばらく1時間とかねした後だとだいぶ体が緩んでるので、あぐらでも問題なく座れるっていう人は多いと思うんですけど、今回は朝起きてすぐ瞑想する場合の話で、解説していこうかなと思いまして、朝ってどうしても体が少しねこわばってるんですよね。寝てる時間が長かったので、そこから急に起き上がってきて座ろうとすると、股関節も当然ながら少し動かしづらいような状態になっていますので、先ほど紹介した椅子に座ってやる、正座で座ってやるっていう座り方自体を変えるっていうのも一つの手だし、いやあぐらでいいんだけど、あぐらでいいけどなんかちょっと違和感があるなっていう人は、また道具をですね、正座の時のブロックと同じ感じで、あぐらの場合には道具を、使ってあげてください。使い方としてはまずブロックを使う場合は、股関節が硬いとあぐらで膝が浮いてくるので、左右の膝の下にヨガブロックを入れてあげる、もしくは、この膝の下に置くのは別に柔らかくてもいいので、クッションとか、ブランケットを丸めたようなもので隙間を埋めてあげる。そうすると股関節が、開きすぎるっていうことを防げるので、朝一ちょっと足の付け根が固まってるなっていう時でも痛みを感じずにあぐらで座るっていうことが、やりやすくなります。あとはもう一つは私がよくやるんですが、お尻の下に少し高さを出してあげると良いですね。お尻の下に高さが出るとその分こう膝が落ちやすくなるので、あぐらで座った時に骨盤も安定するし、膝、股関節周りも痛くなりにくいです。お尻の下に敷く場合にはこれもやっぱりちょっと硬さがあった方がいいので、硬さがある、あまりふわふわしてないブランケットを座布団ぐらいの厚さに畳んで座ってもらうとか、あとは人によるんですけどヨガブロックでちょうどいいっていう人もいらっしゃいます。あとは長期的に 朝のそういう瞑想をねしていくっていう人はザブを買ってもいいかなって思います。ザブっていうのは瞑想用の座布団なんですけど、まず硬さがあります。普通の座布団よりもちょっと硬さがあるもの でちょっと高さもあるんですね。ヨガブロックぐらい、こうちっちゃめのヨガブロックぐらいの厚みがあるので、しっかりとこう骨盤を高くして股関節とか膝に負担がかかりすぎないような姿勢で座ることが可能になります。禅寺とかでね、座禅をする時とかもこういった瞑想用の座布っていうのは使われているんですが、結構あると便利なので、もしそのあぐらでね瞑想する姿勢をより快適にしていきたいっていう方はちょっと試してみるのもありなんじゃないかなって思います。あと股関節の柔軟性に関しては、まあ中長期的にストレッチを続けていくと、あの可動域ってねだんだん広がってくるので、広がってくると朝起き抜けであっても多少その痛みが出たりとかしびれたりとか、そういうことが少なくなっていくので、ちょっと今すぐ変わるっていうことじゃないですけど、ストレッチをまめにしてあげるといいのかなと思います。私も7年前とかもっと前か9年10年前ぐらいはもうあぐらで座って瞑想するのが苦痛で苦痛で仕方なくて、足はしびれてくるわ、なんか背中は辛いわみたいな、全然あの集中ができなくて、よく周りの人は集中して瞑想できてるななんて思ってたんですけど、体ができてくると瞑想もあのどんどん深まっていきますので、合わせてですねストレッチしたりとかヨガのポーズいろいろ練習したりとかっていうのもやってみていただきたいなと思います。あとこれはまあおまけというかね、座る姿勢ではないので補足ですけれど、立って瞑想することもできます。この場合は片足重心にならないように足を腰幅ぐらいに広げてあげて、座骨の代わりに足の裏で床を踏みしめるっていうイメージですね。立ってる時も骨盤がね床に対して起きてるような姿勢になりますので、その状態で背筋を伸ばして目を閉じて、安全なところで目を閉じて、瞑想をするという方法もあります。このねいずれかの姿勢を変えて自分に合ったものを選んでいくと、より快適に瞑想ができるようになっていくので、ぜひやってみてください。あと、座り方以外に言うと、その姿勢がねキープが辛いとか長時間背筋を伸ばして座れないとかっていったこともあると思うんですけど、ここに関してはもう完全にその日頃の姿勢の問題が顕著に出てくるので、瞑想をね5分10分と続けてみた時に、だんだん腰が辛くなってきたとか背中が辛くなってきたとか何かに寄りかかりたくなってきたなみたいなのを感じる時は、ちょっと日常の自分の姿勢ってどんな癖があるんだろうっていうのを見てもらうといいかなって思います。私もいまだにね足組んじゃうことあるんですけど、やっぱりその瞑想がしんどいなって短時間で集中切れちゃうなって思ってた時はすごい姿勢悪かったんですよね。なので、それに気づいてからは日常的に思い出したら、そうだ姿勢と思ってこう頭が前にね出過ぎたりしないように気をつけたりとか、普段の座り方も骨盤を起こして座るようにしてみたりとかっていうところをね、地道にやっていくと、だんだん体幹周り、お腹周りも、筋肉が適切についてくるので、朝一パッと起きて よしじゃあ座ろうって思った時にもそこまでね違和感を感じずに座れるようになっていくんじゃないかなと思いますので、やってみてください。結構この朝一瞑想を起きてねしましょうっていうのは、まあ、理由が一つ大きい理由が一つあって、朝起きてすぐってこう意識がねまだぼやけているというか朦朧としているんですよね。でその頭がぼーっとしている時間に瞑想するっていうのが潜在意識にすっごくアプローチしやすいんですよ。自分はこういうことを達成するぞとか、こういう癖を手放していくぞとか、そういった目標を潜在意識の方にメッセージとして送っていくタイミングとして朝一起きてすぐってすごい大事な時間なんですね。でその朝起きて瞑想しましょうっていうと、結構いろんな人からなんかその座ってみたけど足が辛いですとか姿勢が辛いです、座る前に何かヨガのおすすめのポーズありますかとか、何かストレッチとかした方がいいですかとか聞かれるんですけど、あの起きてすぐに瞑想するっていうのがこの潜在意識にとってはねすっごく大事なので、その大事な時間に瞑想する前にヨガをしたりとかストレッチをしたりとかすると頭がね冴えてきちゃうんですよ。で頭が冴えるだけならまだしも、その動きながらねいろんなことを考え始めるんですよね。あ今日は仕事が何時からだから、7時半までには準備をしてとか、今日の朝ごはんはスクランブルエッグを作ってとか、そういう思考が働き始めちゃうと、その潜在意識にアプローチするゴールデンタイムを逃しちゃってから座って、で、座って瞑想はしてるんだけども、その朝ごはんのスクランブルエッグの味付けはどうしようとか、ご飯にするかトーストにするかとかっていう瞑想してるはずなのに、こういろんな考え事をねしちゃうっていう風になっていくので、まあ、これもそのシチュエーションとかどういう目的で瞑想するかによって変わってはくるんですけど、私が一番この潜在意識にアプローチするための瞑想法としておすすめしているのは、起きてすぐ座りましょう、まあ、トイレ行くとかうがいするとかそのぐらいだったらまだいいですけど、なるべく他のことはしない、スマホなんて絶対見ないで、とにかく起きたら座るっていう習慣をつけていきましょうねって言ってるので、その理由があるんですよね。起きてすぐ座りましょうって言ってることに理由があるので、その瞑想する前にヨガした方がいいのかなとかストレッチした方がいいのかなとか思っても、まずは起きてすぐ座るっていうことを練習していく。でそのなんか朝瞑想しましょうっていうと途端にみんなそういう瞑想する前に動いた方がいいですかとか疑問をね持ち始めるんですけど、1日って24時間あるんですよ。で1週間って7日あるんですよ。1ヶ月って30日から31日あるんですね。なのでその朝起きて運動するかしないかっていうことばっかりにとらわれるんじゃなくて、自分がその1ヶ月でどういう生活してるかなって、ヨガどのぐらいの頻度でやってるかな、自分の体の硬さはこうだけどそこをほぐしていくような柔軟をどのぐらいの頻度でやってるのかなって考えてもらえば、別に朝に限定して瞑想する前にねストレッチするヨガするってこだわらなくても、どこかしらでちゃんと体を動かせてればだんだん体って変わっていくので、起きてすぐの瞑想姿勢、瞑想する時の感覚っていうのも、ちょっとずつ変化していくので、その辺もね視野を広げて考えてみていただくといいのかなと思いました。今回の、瞑想姿勢はねみんな共通で役立つ情報になったかなと思うんですけど、その朝起き抜けに瞑想するタイミングっていうのは、あくまでも私がこの潜在意識の書き換えに特化した瞑想するタイミングとして朝の起き抜けっていうのでおすすめしてるだけなので、もしなんかそのねヨガの流派によって、いや私は瞑想する前に必ずこのポーズをしてから座ってますみたいな人は、それはそれで自分のやり方に従ってねやってもらったらいいのかなと思います。 ちょっと説明が長くなったのと、歩きながらなので息切れをしてたりとか、周りの電車の音、車の音、いろいろ入ってたかなとは思うんですけど、とりあえずこの瞑想姿勢についての解説は一旦ここで終わりにしたいと思います。あとですね、なんかこう、瞑想をする時の集中が続かないとか、考え事がたくさん浮かんでくるとか、よくある質問はそういう感じなんですけど、瞑想に関しても、瞑想じゃなくてもヨガの哲学とか、もろもろに関しての質問とか、ラジオでこんな話聞きたいですみたいなリクエストとかあれば、お気軽に、コメントとレターと、あとはインスタだと DM とかも送れるので、お気軽にメッセージをいただけたらなと思います。では今日も良い一日をお過ごしください。